フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業。長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは。薄い峠音楽堂本舗でございます。今日もですね、私一人でお届けいたします。いろいろね、スケジュールの都合が ございまして、誠に申し訳ございませんが、私一人です。ちょっと寂しいです、ということで今日はね、ここは京都のトガトガというライブハウスです。昨日福岡で、天神ハートビートで、大橋隆とね、川田浩二の、ヒプノティックツインズと私エースの、アコースティックスペシャルツアーライズ、2日目を迎えまして、昨日博多でやってきました。そして今日僕は一人で、新幹線に乗って博多から京都へやってきまして、今日トガトガで、単独班一人のアコースティックライブでございます。なんとね、今日はね、トガトガ出演30回目というね、もうそんな出たんだなと思って、なんかちょっと感慨深い日なんですけども、まあこれからね、また40回50回お世話になっていくと思いますけども、今日も一生懸命、歌おうと思っております。でライズの方はね、初日仙台で迎えまして、そして、昨日福岡が2本目だったんですけども、来月頭にここね、12月の頭に、トガトガでまたやるんですけどもね、ライズでトガトガでやるのは今回は初めてなんで、大橋もものすごく楽しみにしてると言ってました。僕もね、ここぜひ紹介したいなと思ってたんで、ね、また楽しいライブになると思いますけども、もう初日から川田浩二が大爆発でございましてね俺と大橋とも腹筋がよじれるほどすごく感動的な歌を歌ってるのに、なぜかもう大爆笑っていうね、変なライブなんですけども、とっても楽しいライブが続いております。この後、12月の頭に名古屋、大阪、京都、そして、来年になって東京渋谷 2days がありますね。毎年楽しいライズでございます。はい、皆さんもよかったら見に来てください。ということでね、お便りをまた紹介していこうと思います。こちらはまゆみさんからいただきました。エースさん、くらげさん、こんにちは。先日ライブ前のリハをスタジオですることになり、夜中出かけました。お、夜中のあれですか、リハーサルですか。あ、料金安いんだよね。ナイトパックとかね。スタジオにはライブに出られる方たちが集まっていました。来ている皆さん顔はわかるけど名前までは覚えていなくて腰の低い人焼き鳥屋さん、肉屋さん、落ち武者、梨農家などなど、そんな感じで呼び合っています。そのような中、私についたあだ名は、あの有名なエースさんと同じアンジェラスを持っている人です長い、なんだか私だけあだ名長くないですか。 あ、アンジェラスというのはね、あのキャパリソンから出ておりますあのエースモデルのギターですね、アンジェラスという名前なんですけども、それにこのあだ名はライブの時ものすごくプレッシャーです。ギターを始めて1年、このあだ名のおかげで真面目に練習し続けなければいけません、大人になってあだ名をつけられるなんて学生時代を思い出しますが、お二人も面倒なあだ名などをつけられたことありますか、あと写真を、整理していたら、今年の岡山ライブに行った時の写真が出てきて、思い出し笑いをしてしまったので添付します。岡山駅にある桃太郎の写真です、桃太郎が猿、犬、キジの他に鳩をたくさんお供に連れています鳩が止まってんだよね。だからね、桃太郎がね、糞だらけでございます。桃太郎もお供が多くきびだんごを配るのが大変そうに見えたので思わず写真を撮りましたってことでね、駅前とかね、鳩とかね、いっぱいやってくるんですよ。でも糞だらけなんですよ。かわいそうに。でもあれですね、猿と犬とキジは偉いですね。命がけで鬼と戦うというのにその報酬がきびだんごっていうねお腹空いてたんでしょうね。はい、あだ名の件ですけどね、これあんまり自分は面白いあだ名 つけられたことはないですけども、中学校の時の同級生で一人ね、前もこの話したな、すごく面白いあだ名があって、体育のハードルのね、体育の時間にハードルやったんですけども、そのハードルの飛び方がすごく情熱的だったんで、パッションっていうあだ名をつけられてずーっと卒業まで略してパツって呼ばれてましたね。高瀬くん元気かな。さあ、もう一ついきましょう。これは宮城県の幸さんからいただきました。 S さん、クラゲさん、こんにちは、行ってまいりました10月12日幡ヶ谷 Y、 10月13日、メロディア東京行こうと決めたのはライブの1週間前、昨年末よりほぼ毎月自身のライブがあり、なかなか遠征できずにおりましたが、あ、この方もやってるんですね、バンド活動をね、やっと一段落がつき、これは行くっきゃないと思い立ったまま旅行代理店に足を運んでおりました。まさか2週連続の台風、進路予測とにらめっこしながらのライブ参戦でしたが、本当に行ってよかったです。まず1日目の単独班、なかなか仙台では単独班が見られないので本当に久しぶりのアコースティックの演奏に心癒されました。エレキの音ももちろん好きですが、アコースティックの深みのある音色も大好きです。ダイレクトに届くというか、一緒に振動かっこ共鳴するというか、息遣いが聞こえるというか、わかります？このね、わかります。振動っていうか共鳴っていうのはものすごくわかります。すみません、うまい言葉が見つかりません。それにエースさんの距離が近くて驚きました。だってチケット切るところにすでにいらっしゃるし、このタイミングで、ね、心の準備が、もうどうしていいかわからず、とりあえず直視できないのでずっとうつむいていました。演奏後もカウンターでビール飲んでらっしゃるし、私もカウンターに座ってるし、本当どうしよう、でまたまた直視できないのでうつむいてました。念のため申し上げておきますが、嫌いなわけじゃないですよ、大好きです。そして2日目のパジャマライブ、私は2度目のパジャマでしたが、1回目は震災後のパジャマと単独班のハーフ&ハーフだったと思います。あ、やりましたね、仙台縁でね。そしてそれが私にとっての初のフェイストゥエースのライブでした。普段のライブと何が違うのかまだまだひよっこの私には分かりませんでしたが、とにかく楽しかったです。外の台風なんか気にならないぐらい盛り上がりました。お二人のおっしゃる通り、ここでこのお店でね、ここで台風が過ぎるのをやり過ごすっていうのもありかなと思ったぐらいです。でも事前に念のため帰りの新幹線の時間を1本早めたため、アンコールの1曲だけを聞いて泣く泣く帰路に着きました。無念。あ、ピュア、ライブで初めて聞きました。すごく新鮮でした。1日目の単独班で癒されて、2日目のパジャマライブで次を頑張れるパワーをもらいました。ライブ最高です。フェイストゥエース最高です。ということでね、ありがとうございました。台風の中わざわざね、宮城県の幸さん、またこの前ね仙台行きましたけども、またよかったら来てくださいね。さあ、もう一つ、S さん、クラゲさん、こんにちは。大阪在住千里です。最近めっきり寒くなって秋らしい気候になってきましたね。風邪などひかれておりませんでしょうか。先日10月11日のエースさん単独班アット高槻1624に参加させていただいたのでご報告させていただきます。初めて足を運んだ1624、めっちゃおしゃれですね。あんな空間でエースさんのライブを見れる幸せ、 ゆったりとソファーに座りながら声にギターに MC に酔いしれておりました。アコースティックで聴くフェイストゥエースの曲はまた一味違って心に染み入る感じです。そして一つ私が思ったことを聞いてください。Sさんがライブを終えて機材の片付けをされている間のファンの皆様、リラックスしすぎ私にとってミュージシャン、ギタリストとしてとても憧れの Sさんがそこにいるだけで吐きそうなぐらいドキドキしてるのにそう、結構みんなねもうリラックスモード入っちゃってるんですよあともう一つ、 S さんとても大事そうに丁寧にギターを片付けられているので私も見習おうと思いました。かっこ私も少々ギターをかじっておりますので、次は1624でのフェイストゥエースのライブもぜひ見に行きたいと思います。単独班でいいなと思った曲をリクエストしたいのですが曲名がわからないので教えてくださいそして二人はって曲ですということでね、千里さんの、リクエスト、今日の一曲目聞いてください。フェイストゥエースで I Knowはい、引き続き京都トガトガのステージから、また最近おなじみになりましたステージの上から誰もいない客席に向かって喋るという非常に不毛なトークを繰り広げておりますけども、ね、先ほども言いましたように今日は、京都トガトガ30回目の出演でね、ついこの前大阪の心斎橋相馬50回目出演してきましたけどもね、やっぱりね気に入ったライブハウスっていうのは出続けたいですし、またそれを許してくださる店長さんスタッフさんがいてくださるんでね、とってもありがたいんですけどもね、30回ですか、本当になんか感慨深いな、今日はなんかそんな思いも込めて、もう号泣しながら歌っちゃうかな、って泣きながら嘘ですでね、昨日がさっきも言いましたように福岡でね、天神ハートビートというところで、大橋隆と川田浩二と、アコースティックツアーライズをやってきたんですけども、そして今日が京都で、で明日がですね、なんと池袋でフェイストゥエースバンドライブというね、なんかものすごい3連チャンは3連チャンなんですけども、ものすごい移動距離で過酷な3日間なんですけどね、でもなんかずっとここ数年ね130何本とか140本、 近くライブをずっとやってきて、なんか鍛えられてきましたね。もうこんな年になってもまだまだ鍛えられるんですね。もう喉が潰れなくなってきました、歌い続けてね、行くことが大事かなと。時々休ませなければいけないとも思いますけども、でも大体ライブは週末に集中してるんでね、平日はゆっくり喉を休めて、やってますよ、ですからまだまだいけますね。もうダメだっていう年が来るまで、アクセル全開で頑張っていこうと思います。ではまたお便り紹介しましょう。これはですね、岐阜県のふみえさんですね。ごめんください、 A さん、倉根さん、こんばんは。ご報告したいことがあってメールさせていただきました、ラフォーレ琵琶湖でのファンクラブイベント、この前ね、このファンクラブイベントの感想のお便りたくさんいただいてね、ご紹介しましたけども、その、ファンクラブイベントの少し前に更新された番組内で、面白いお便りを書くために谷口に弟子入りしろ谷口に敬語を使うようにとエースさんとクラゲさんに言われた私エースさんとクラゲさんの言うことは絶対なので今までお二人に反抗したことなんてただの一度もない、とっても素直な私なので嘘つけこの野郎、ファンクラブ当日集合場所で早速谷口さんにご挨拶をさせていただいたところ、谷口さんはおお文江とアホや、早くも偉そうにじゃなくて上から目線で、いえ師匠の風格で、番組を聞いていらっしゃる皆さんからは大爆笑、聞いていらっしゃらない方はなんで文江ちゃんが谷口に敬語使うのと疑問の声今までの上下関係から一変だから、谷口さんはバスに乗り込むと、ふみえコーヒー買ってこいバスが着くと、ふみえこのバッグ持っていけ、なかなか、極意は教えて いただけなかったけど、それでも敬語と低姿勢だけは崩さずにいました、極意というのは教えてもらうのではなく自分で盗まなきゃいけないものかもしれないし、翌日のバーベキュー谷口さんと同じテーブルにつかせていただいたので、谷口さんのためにお肉やらホタテやら心を込めて丁寧に焼かせていただきました、焼けてなくてお腹を壊しちゃいけないから、それはそれは丹念にじっくりとよーくこんがりと、他の人に食べられてはいけないので谷口さんの前に積み上げていっぱい谷口さんに食べていただきました、この先ずっとこうなのかなと思ってた矢先、クラゲさんがテーブルに来てくださいました、クラゲさんに昨日からの谷口さんの振る舞いを話したところ、クラゲさんから丁寧な言葉遣いで使えばいいと申し訳ありませんがとっても喉が渇いて、お茶が飲みたいので谷口さんお茶を持ってきていただけませんでしょうかって言えって、さすがクラゲさん、早速谷口さんに、私のお茶のおかわり持ってきていただきました。もちろんとっても丁寧な言葉遣いで、これぞ世に言う谷口の一日天下もしかしたらこれがこの一日天下っぷりが谷口さんの教えたかったことなのかも。じゃあやっぱりこのことはちゃんと番組にお便りしなきゃと皆さんにご報告をさせていただいている次第です谷口さんの体を張った教えを胸に刻んで、私は違う面白さを追求していきます谷口さんどうもありがとうございましたということでね、ああよかったですね。非常におかしい大断言を迎えましたね谷口おかしいなあいつ本当に、まあ皆さんもね、谷口を見かけたら谷口さんっつって丁寧な言葉で使い倒してパシリにしてやってください。はい、次のお便りいきましょう。 A さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。兵庫県のボンです、もちろん覚えて、いらっしゃってますよね。八王子でデビューした六畳一間というユニット、はいはいはい、私はそのユニットにインスパイアされて、間違った、名前をパクってパクったんだよね。そうそう、旦那と六畳一間というユニット名で音楽コンテストに出ました。今年もそのコンテストの予選が近づいてきました、旦那に声をかけましたが俺忙しいからと、早々と断られました、去年の今頃は次回も出る気満々だったのに。さて困った私は相棒探しを始めました。 思いついた相棒が教室で知り合っためちゃくちゃギターが上手い人、絶対やってくれないだろうなとダメ元で連絡を取ると、いいよ一緒にやっちゃうとすんなり OK。 調子に乗った私は、実はあのありのままな曲アナ雪ですねをエレキ2本でやりたいんですと提案すると、いいねとあっさり決まりました。ただ、じゃあユニット名は6畳1までというのはまだ言ってません。これね、言ったら断られるかもしれませんよ。いや、アコースティックではないから 2LDK とかにした方がいいのかなこれいいですね、 2LDK で出ましょう。いずれにせよ、ちょっぴり憧れてた人が一緒にやってくれるので、ちょっと浮かれてます。相棒にクビにされないように、必死で頑張ります。ちなみに決勝は心斎橋ビッグキャットで演奏できます。おー、フェイストゥースもやったことありますよ。ビッグキャット結構でかいとこですよね。もし決勝進出できたら、続編をお送りしますね、ということでね。頑張ってくださいね 2LDK あ、なんか今回あれですね、バンドをやってる方からのお便りが多いですね。別に意識して選んだわけじゃないんですけどね。さあ、本日最後のお便りいきましょう。大阪高槻の彩香です。10月11日エースさん単独班行かせていただきました。今回も電波時計の前に母とスタンバイし、血まなこになってチケットを取ったので、整理番号は一桁となり記録更新でした。エースさんから見て右側に座っていたのですが、歌はもちろん、女性並みに細いおみ足に驚愕したり、鎖骨と首筋に見とれたりだいぶ変態的な見方をしている自分をたしなめつつライブを楽しんで、いました。お盆でそもそも曲自体初めて知った父の言葉、あ、はいはいね、お盆の時やりましたね、や、卒業写真に少し込み上げてくる涙をこらえつつ、体全身で聞いていました。一人で1624に来るのは初めてとおっしゃっていましたが、どうでしたか、何がって話ですねいやでもね、あそこ結構ステージ広いんで、一人でやるのはとっても緊張しましたし、とっても広い、上の階の控室ですごく寂しかったです私事ですが、エースさんのライブに来たことがきっかけで、1624で働いているというあかねちゃんという子のコネで私も1624で働くことになりました。働くようになってから初めてお客としてライブに行ったので、せいぜいたくさん飲食して行けと言われたので初めてフードを注文してみたり、なんかムズが良かったですそうだろうね。これからもたくさんライブに行ったりできたりする、出たりするために、一生懸命働きます。ひょっとしてこの方もですよね。すごいな。しかしあそこは働くお給料以上に、これこぼれ話とマネージャーのエースさんの話をした後のドヤ顔がおかしいのです。辞めたくったって辞められません。この仕事してるとさ、アーティストさんの楽屋入れるからいいよねなどなど、各種、お話のたびに渾身のドヤ顔をしてくれます福原さん、いい人なんですけどね。とても皆さん優しくて楽しい職場です。これからも積極的にこぼれ話を狙っていきます、とってもね、スタッフの皆さんも気持ちいい人たちで、食べるものも美味しいしね、高槻1624とってもいいライブハウスだと思いますよ。頑張ってね、働いてくださいね。それで裏方で働くっていうのも、これすごくね、その勉強になりますからね。ぜひ頑張って楽しい職場に、なるように、そのね、その1億を担っていけるように頑張ってくださいね。リクエストに約束の旋律を残して、今回はこの辺で失礼しますということで、彩香さんからのリクエストで今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースで約束の旋律。
ツールのピース思い出せない未来忘れた明日溢れ出した光今は遥か遠く途切れた歌をこの手につないで夢のかけらが空に届くまで明日の彼方へ歌い続けよういつかどこかで巡り会えるから閉ざされた夜も止まない雨も通り風の中溶けるだろう差し溢れた遠い季節
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間がやってまいりました。僕もそろそろね、もうリハーサルは全部終わってるんですけども、いろいろ準備をしなければいけないので、今日は本当にさっきも言いましたけどね、何遍も言ってますけど30回目の、出場なんで、気合を入れて頑張って歌おうと思います。皆さんからのお便りをねお待ちしておりますんで、ぜひいろんなねライブの感想でもいいですし、何でも結構です。身の回りに起こった面白いこと、楽しかったこと、嬉しかったこと、何でも結構です。お便りお待ちしております。メールの方は、ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799長野東郵便局支所箱68号、こちらの方までお便り送ってください。お待ちしております。それでは碓井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。